バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。283回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と
キリです。
こんばんは。
こんばんは。
2018年6月9日土曜日22時45分という時間でございます、うん、まあね、時間的にはね、ファストラとしてはちょっと早いかなっていうね、うん、まだ大丈夫じゃんっていう時間なんですけれども、我々、はい、今日はヘベレケでございました。そうですね、ここはね、先に告白しておきましょうよ。で、いいね、今日のバストラントークの内容なんですけれども、はい、午前中に、うん、うちの娘のオブ中学校対鈴蘭台中学校というカードをちょっとまあ見て、うん、でその後、高校の、はい、三田翔星対、はい、神戸龍谷、はい、そして育英高校対、はい、神戸科学技術というカードをちょっと見てきたわけですけれども、この辺のね中心にちょっとお話ししていただきたいと思います。まずちょっとキーさん、その今日は中学校の神戸市帰宅大会、帰宅総体の試合を観戦してきたわけですけれども、まあ僕ら田舎住民からすると、キリさんがね、東京でいろんなこうカテゴリーももちろん、はい、いろんなチーム、コーチ見られてきたわけですけれども、神戸市北区のバスケ事情、はい、僕、まあまあ前からね、うん、ちょっとこうオフレコではありますけれども、うん、結構すげえんだぜということを言ってまいりましたけれども、ね、はい、キリさん見た感想、どんな感じですか？
いやー、どんな感じって、もうじゃん、ね、面白かったんですよね、いろんな意味で、いろんな意味で、ね、
はいはいはいはい、
結構衝撃だったな。
どの衝撃と言いますか、どの辺が、
どの辺がっていうと、やっぱり監督と選手が、はい、こう、なんだろうな、伝えたいことと思ってることが一致してないというか、はいはい、目の輝きが全くなかったですね。どっちかっていうと、これどこまで喋っていいことなんですか？
いやいや、これはもうぶっちゃけて本当のこと言ってもらっていいと思いますよ。
ね、
全然大丈夫ですよ。
全くね、タイムアウトをね取ってもね、はい、コートの真ん中でやってるやんっていうシーンとかね。
ああ、そうですよね。あれは本当、多分ね、ルールご存知ないんだと思うんですが、ベンテクですから、
はい、
ああいう声ちょっと正直やめていただきたいかなって。もうまあまあ、中学カテゴリーであれあるんですよ、よく。あ、高校以上になるとあれもう絶対ないことですから。
絶対ない、ね、
もうあれは審判笛吹いてベンチテクニカル吹くやつですから、ね、まあまあまあ、ご存知ないんやと思いますが、中学のコーチはね、まあ全員じゃないですよ。でも今日ね、キリさんがたまたまご覧になられた、あのチームのあのコーチは、まあベンチにズカズカズカッと入って、でまあミーティングをすると、うん、僕も思ったんですけど、キリさんもおっしゃってました、うん、ええことも全然ないやんと、うん、まあ聞いてはる方の、ね、何のことと思われたかもしれないですけど、まずベンチに選手を座らせない時点で、うん、まあ、座らたね、うん、ゲーム中の1分休憩させつつ話を聞かせたいわけですよね、本当は、うんうん、そういうこと全く無視、うん、もうずっと立ったままコーチがコート内にズケズケと入ってきて、うん、でミーティングをすると、うん、ちょ考えられへんというかね、もうそのでもね、あれ知らない人にとっては普通のことなんですよ。そうですね、僕何回も今まであんな何回も見てますから、はい、でも分からん人はもう絶対あんな、あれがベンチテクニカルっていうことも分かんないし、あれが大それたことやっていうことも分からずに、保護者さんみんな見てはると思うんですけど、はい、僕からしたらもうね、異常すぎてブラックすぎて、うん、とんでもねえなっていうのを、うん、言いもしませんでしたけどね、今まで、はい、でもやっぱりキリさんが今日来てくれたんで、うん、キリさんおっしゃってましたよね、どうなってるんですか神戸市北区みたいなことになってましたけど、僕ね、あれ常日頃もう一人孤独に耐えてるんですよ、うん、本当にありえん世界がね、やっぱりそこにはあって、まあ今日のあのタイムアウトのね、監督あるまじき行為というか、ね、まあね、知らない人にとっては普通に タイムアウト取って、うん、コートで選手立たしたまま、うん、まあ、ミーティングするという、うん、僕も見たことないビックラこいたやつなんですけど、
ね、
うん、
ですね、
あれが普通なんですよ、
ね、ね、アップもね、コーチが一緒にやってるから一体感かと思ったら、
はい、そうなん
です、全くもって違う、
はい、
シュート打ち始めるし、
コーチが3対3にマジでシュート打っちゃうっていうね、そう
なんですよ、すごい光景を見せてもらいましたよ、
ね、でもあれで、あのびっくりしていただいて、やっぱり僕の感性は普通かなっていうふうに、ん、やっぱり認識し直しまして、
うん、
うん、あの帰りの道すがらキリさんと話してて、うんうん、大分神戸式は異常やねっていう話で盛り上がりましたけど、
そうですね、でも他見てないから分からないだけかもしれない、
いや、そうなんですよ、だから僕も知らなくて、もしかしたら神戸式宅だけがあんなバスケットをね、
うん、
ちょっとあんまり、うん、いや、その別にロジックとかのバスケのプレーのロジックの話じゃなくて、うん、ルール的に知らない人とかって結構たくさんいらっしゃって、うん、うん、あれがもしかしたら神戸市北区だけの話かもしれないですからね、
うん、
もう他の区になると西区とか中央区とかになるとまた違うのかもしれないですけど、もう神戸市北区はあんな状況なんですよ、
ね、あと
それがまかり通っててさも私、
うん、
バスケ知ってますからやってますからみたいな状態で、うん、子供が犠牲者になってるっていう、僕ドク吐きすぎかな、うん、でも
いや、まあまあ結構ドク吐いてますけど、
はい、どうな、でも、うん、ほんまに俺もう胸に詰まるものがあって、うん、で本当のバスケットを知らん子が多すぎる、で結局その弊害としてそのバスケっていう競技をね、
うん、
知らない子供が結果増えるんですよ、
なるほど、
うん、バスケってこうやって私が偉いから私がジャイアンしとけば好き方でやっていいんでしょみたいな競技やと思ってる人がすごいいて、
なるほど、まあね、
でその評価すら、うん、評価する人ですら、
うん、
なんか得点取ってるからうまいみたいな、
うん、
なんかそういうのがもうなんか常識として通ってしまいそうなところまで来てしまってるんですよ、残念ながら、だからそこをねなんとかかんとかこう、うん、うん、正していかないといけないなっていう、
うん、
なんかそういう使命感に駆られるというかね、うん、深刻なもんあるでしょ、でもキリさん、
ね、だいぶね見て、
うん、
いろんなことを真似して、
はい、
まあ、悪い言い方言うと知ったかぶりなのかなっていうところのシーンは何点かあって、例えば、まあ、あの指揮を取ってる方が立って、
うん、
まあやるわけですけど、
うん、
あのコートで言うと、
うん、
選手のベンチとサイドラインが短すぎるっていうか狭すぎるんで、
うんうんうん、
立たなくていいでしょっていう、
うんうんうんうん、立ってうろちょろしたらベンテクになるかもしれませんからね、うん、ちょっと線越えたらしたらね、
いや、もう全部線越えてましたよ、
そうやんな、
うん、で立って何をするのかなっていうと、
うん、
別に特に、
うんうんうん、
いや、よくあるのはやっぱりコーチは試合を見ながらも指示をしながらもベンチの人にも教えてあげるというシーンはよくあるじゃないですか、
うん、
そういうシーンは全くなく、
うん、例えば今のプレー見たかっていうのを、
うん、
ゲームを見ながらコーチがベンチに向かって言うと、
うん、
あれはナイスプレーなんやでって、うん、ああいうのみんなができないといけないんだよっていうような指導ですよね、
うん、そういうシーンはなく、
そういうのはないんだよね、
まあまあ、ああいう体育館だけが全てじゃないんですが、
うんうんうんうん、
あそこはやっぱり場を選ぶと座って見てるでしょっていう、
ね、うん、そうやね、
片側でやってたチーム、うん、どこやったんだ、うん、そこはむちゃくちゃ強かったんですね、点数差は、
うんうんうん、点差はね、うん、開いてましたけど、まあ、強くないんですよ、
あ、強くないんですか、
強くはないんです
だけどね、そこのコーチは一切立ってないですから、
ね、うんうんうんうんうんうん、うん、
やっぱりね、見よう見まねをしているのかなっていう感じてしまったところですよね、
そうなんですね、まあ、ちょっとブラックな一面をねちょっとキリさんに見ていただき、普段発散できないところをねちょっ
とキリさん、そうね、あとレフリーもね結構ひどいね、
ねえ、
トラベリングやと思ったところの、
うん、
なんだろう、20個ぐらいの笛は、
うん、
そんなもう 1割か2割ぐらいしかないんじゃないのと思いましたけどね。
あとその1割2割は本当にひどいね。であとそのアドバンテージっていうかね、うん、そのここは置いとかなあかんでしょっていうところは置いとけないし、うん、オフェンスアドバンテージとかディフェンスアドバンテージっていうのは、うん、まあゼロじゃないですか。まあその言葉すら知らない人もいるかもしれないですけど、もうねやっぱちょっとねあれじゃあディフェンスはまず頑張れない、うん、だってなるんだもん何したって、うん、リムの下いたじゃあリムの下無理くりでも打てよと、
うん、
のショットセレクションじゃなくても、
うん、
無理くりでもねじ込んでこいよ、うん、打てたらファールになるんじゃねえみたいな、
うん、
ちょっとね競技性から外れてくるのと、
う
ん、
そうですね、
子供たちの育成を阻害してますよね。
そうっすね。
いやーそう辛口かな。でも言った方がいいと思うねんな、
まあ、こういうのも
この機会なかなかないキリが、この北区の神戸市っていうね、兵庫県の神戸っていう小さい町の、しかも北区のローカル1回戦なんか見ることまずないじゃないですか。だからぜひね東京から来ていただいて、まあこれを見に来たわけじゃないんですけど、育英高校ね応援しに来たわけなんですけど、そのついでにねぜひこの惨状といいますかね、
うん、
べげつない状態をちょっと見ていただきたかったかなっていうのはちょっとあったんですよ。
でもやっぱり行ったら行ったらめちゃくちゃ面白かった、
ね、面白いでしょ、
うん、
で子供は一生懸命でしょ。
そうですね。
であれをさ間違えてる人はたまにこうサボってるサボってるっていう人もいるんですよ。
なるほど。
いやそうじゃないと僕は思ってて、うん、一生懸命やってるけどそこになんていうかな、うん、なんか指導が入らなかったら自分はサボってる自覚なんて生まれないわけじゃないですか。
はいはいはい。
だからそんな意識は絶対ないと思うんですよ。サボってる意識なんて絶対なくて、やっぱり、うん、そこ詰められたり怒られてしないから、まあこれでいいかと、合格ラインかなっていう、うん、でこれも育成妨げてると思うんですよね、
うん
うん、きっちり詰めるところとか高めなあかんところって高めていかなあかんのに、そこを置きっぱにして OK にしてるっていうね、うん、ここがはっきり言って神戸の弱いところで、神戸って成立指定として学校数も多いんですけど、うん、まあ阪神とか加古川とかより弱いんですよね、うん、姫路とか加古川とかより全然弱くて、
うん、
でそこの原因ってやっぱりそういうところにあるんじゃないの。詰めるべきとこ詰めなあかんし、厳しくしないといけないとか厳しくしないといけないのに、
うん、
そこが締められないっていうか、そこに気づいてない、
そう
ね、その何かともすればオフェンスのロジックが間違えてるよみたいなね、こんなフォーメーションでやろうやみたいなね、
うん、
いやそこじゃないでしょっていう、ここをね話して分かってもらえるキリさんに見てもらえて僕は今日嬉しかったですね、
うん、鈴木がね気になりますね、
うん、うん、
ものすごい、
うん、
見てみたくなりました。
明日も行きますか、
うん、
明日はね、オブ中学校、オブ中学校だけ追っかけんでいいねんけど、まあまあうちの娘はオブ中学校いるんで、明日オブ中学校はあそこです、
大原
中学校、朝なんでちょっと行ってみましょうか。
はいはい。
さてさて、はい、前置きは長くなりましたけど、そろそろバストロ始めましょう。
はい。
ね、今日は全国高校総体兵庫県予選の、
うん、
ベスト4が決まり、うん、さらに第1戦を終え、
そうですね、
第2戦目のリーグ戦ということになりました、うん、カードは村野工業対報徳学園、
うん、
それから神戸科学技術対育英高校というカードでしたね、
うん
うん、まずはどうしましょう、どうしましょう、スコアだけいきますか。
そうですね。
ね、スコアだけいきましょうか。よいしょ、リスナーさんちょっとお待ちくださいよ。スコアいきますよと。よいしょよいしょよいしょ。はい、出ました。ですね、はいはいはいはいはい、うん、いいよいしょよいしょ、はい、出ましたよ。はい、神戸科学、ちょっと待って、報徳対村野工業、
はい、
いきますよ、
はい、
先に出てくる数字が報徳です、
はい、
22対11、1ピリ、 2ピリいきます。14対19、3ピリ26対8、24対25、トータルが86対63、報徳ということになっています。
すごい試合でしたけどね。これも
ね、結構競ってましたよね。ただね、ちょっと3ピリ開いた、
でもね、出だしの村のは11対0から始まってるんで。
そうやねんけどさ、
これどうしたのと思ったら、そっから17連続ゴール、
そう、17対17になったから、はい、そこゼロかいって思ってはるかもしれないですけど、結果びっくりするかもしれないですけど、1ピリはその11点で終わってるんですよ、で、ピリ終わってみて22対11ですから、前半5分ぐらいで取った11で、もうその1ピリの後半0点ということになります。
すごいわ。それ
も5分過ぎてからの報徳の得点、村野から見れば失点が22失点ということになりますんで、22対11、これはすごいですよ。大挽回ですよね、報徳にすれば、で、村野にしてはすごく痛い出だしになっちゃいましたね、だって出だし11対0ですから、そっからもうノーゴールが5分以上続き、1ピリ終了、そのまま終了しちゃうわけですからね、そんなことになるんですよ。後半は14対19、村野5点リード、
安定しないんでしょうね、オフェンスの力的な部分として。だからやっぱり取れないときはもうずっと取れないと、でその時にディフェンスを頑張ろうと思っても、失点もかさむってことですかね。
そういうことですよね。で、やっぱり今後のデイビッド選手がいるんで、どうしてもリバウンド、セカンドショットっていうのが生まれてくると思うんですよね、だからここは加味してやっぱ加点を続けないと、11対0なんて絶対安心できないスコアで、もう1ピリで11対0前半出だし、満点の駆け出しやったんですけれども、結局1ピリ終わってみて22対11というダブルスコアになってるじゃないですか、だからそこのセカンドショットを計算に入れると11対0なんてもうへでもないことで、やっぱりね、ここをもっともっとっていう、残り5分ノーゴールやったわけじゃないですか、1ピリの残り5分ノーゴールやったんで、ここはね、やっぱりね、続けて加点していってちょうどよかったかなっていうね、まあ、だってゲーム終わって86対63ですからね、33点差、いやー違う、23点差、これは大きいですよ本当に。ただやっぱ村野工業のパストランジションとかすごい早いね。
ですね、
いいね。育英高校はね、やっぱ僕ちょっと見てて思うんですけど、パスのトランジションが悪くて、結構どっかに渡っては止まり、どっかに渡っては止まりみたいなことしてるんですけど、村野工業は全然違う、だから一つ目のパスが通ったら二つ目のパスをもうレシーバーいるから、だから早いよね、タンタンタンっていう、パッパッパッパッパシャン、パッパッパッパッパシャンっていうパストランジションはすごくいいもの持ってるのかなと思いましたけどね。あとシュートの確率が上がれば村野工業はどんどん行くんじゃないかなと思って、まあ、期待してるんですけどね。さてさて、
本題いきますか。
科学技術対育英高校、
はい、
ちょっと喋っていただきたいんですけど、どうでしたか。今日ご覧になられたんですよね、も
ちろん、はいはいはい、出だしはね、両方ともやっぱり競ってるというか、まあ、ちょっとだけ育英有利かなっていうような展開で進みましたね、
そうですね。1ピリは18対22の4点リードの育英高校でした、
はい、まあ、昨日の育英高校を見てるんで、今日の育英高校との違いはやっぱリバウンドが、まあ、圧倒的に昨日よりは取れてるっていうことですよね、そこでやっぱり勝負になってるっていうところ、ただやっぱり鍵の方は、インサイドでも攻めれるし、外からの、 そのドライブも、昨日の報徳よりは全然多いし、で外のシュートもあるしっていうところで、どこで守るっていうのがやっぱりうまく、1ピリまではいっても長く40分という戦いでは続かなかったですよね。まあ2ピリも競ってるんですけどね、2点差ぐらいで終わってるんで、28対30とかで終わってるんで、数字だけ見るとまあ接戦やんっていうところなんですけど、3ピリでもいかれちゃいましたね。
そうですね、3ピリは24対13で 科学技術が24得点、育英高校が13得点ということで、うん、だいぶ賛否に開いた感じ
ですね。そうですね、この中にはミスもやっぱりあったんでね、エンドからのボールをもうそのままパスカットされたのが2点入るとか、そういったのでちょっと集中力が欠けたのはこの3ピリは間違いないと思いますね。うん、4ピリ取り返そうとするんで、はい、まあ、15点差をひっくり返すとなると、はい、まあ最少失点で抑えて、とにかく得点を取らないといけないんで、あの作戦は間違いじゃないと思うんですけど、でもやっぱり失点がかさむんで、どんどんどんどんかさむんで、最終的にはこんな形の数字になってしまったっていうゲームです。まあ、全てのキーポイントは 3P だったんですよね。は
あ、どうしてこう失点が止まらないんですかね。キリさんの見解、個人的な見解で結構なんでちょっと
やっぱりね、はい、その得点をたくさん取らないと勝てないっていうところからいくと、勝ちに対するバスケットとしては間違いじゃないんですけど、そこはやっぱり雑になるでしょ絶対に。でうまくゴール下まで行ってもポロッと落ちたりとか、そういった雑なミスから今度逆に走られるんですよね。そうなると、やっぱり2点取るところが取れなくて、取られてしまってで、マイナス4点プレーみたいな感じになってしまうんで、厳しいのと、今日のもう一つの範囲は間違いなくフリースローですね。
ああそうですか、フリースローね。
ちょっとね統計を取ってないんで分かんないですけど、20本ぐらいは打ってると思うんですよ、結構ファウルもらってたんで、何割やろう、4割ありますかね。
ないかもしれんね。
ダフリースローの大事さをこれで再度学んだんじゃないですか。
まあ、最終スコア92対73、はい、フリースローが、20本
20本ぐらいあって5本ぐらい入ってんのかな、まあ、もうちょっと入って5本ぐらいかな、
5本ぐらい5点、
まあ、なんせフリースロー15本ぐらい落としてると思うんですよね、だからといってこの15本が入ってたらいい接戦になってたかっていうと、それはそれで分かんないですよ。
そうなんですよ、その辺を聞きたいな。
それはやっぱりその一本一本の積み重ねから逆に集中力を切らすのが鍵だったかもしれないですよね。でもその時は落ちてたんで、鍵に得点を上げてるとは言わないですけど、鍵にチャンスをいっぱい与えてますよね。
そうですね、
これがやっぱり今日のゲームの中では大きく左右したなって思います。ただ明日もゲームあるんで、
まあね、
これがまあ、もう1位2位はもう決まりましたけど、それでもやっぱり順位として3位になるか4位になるかっていうところと、真冬のウィンターカップ予選の1シード2シード、3シード4シードを決めていく上でもやっぱり重要な位置取りだと思うんで、まあ、明日は全て吹っ切れて、まあ、育英としては勝ってほしいし、村の工業としても、やっぱ全力を尽くして目の前の相手に勝ってほしいのかなっていうところですよね。
なるほど。僕ねちょっと今日のゲームを見てて思ったことなんですけれども、やっぱりね、マンツーマンで守る足がないとマンツーマンもできないは愚か、ゾーンもやっぱできないんじゃないかなってちょっと思ってて、で今日目だったのは科学技術の7番の坪井選手、あのゾーンやってるのは、育英がゾーン敷いてるのはいいんですけど、坪井選手がね小気味よく切り刻んでいくわけですよ、しかもその中途半端な位置まで切り刻んでいって、僕らの時代やったらねそこからクイックジャンパーとか打ってたんですけど、そうじゃなくてもうスクープショットとかテアドロップとかを連発するわけですよね、で中途半端な位置で、あのすごい吉本コーチがね、教育されてるんだと思うんですけれども、あれをやると本当にサイズをクリアできるなって思いました、ね、
なるほど。
だから縦に1枚割れるっていう力と、育英が割らせないっていう守る力が圧倒的に科学技術の方が上で、ゾーンやっててももうなんかゾーンがないかのようにバキバキに割られてると、でパスに反応してビョコンって最初に飛んでしまうのもいいんだけど、もうあれだけ破られてるとそこまでパスに反応していいのかなっていうちょっと疑問が僕には生まれましたね、あれだけ縦 縦に破られるはマクロゾーンじゃないですか、うん、で自由に先ほど言いましたように7番の坪井選手なんてもう本当に好き放題中途半端な位置まで破ってきてでティアドロップやスクープショットやって打つわけじゃないですか、うん、あれだけやられてあれだけバシバシに決められるとやっぱちょっと苦しいねと、うん、それは僕が結論を言いますとそのマンマークで足を持ってないと、うん、ゾーンはできないなっていう、
ね、まあ、それはセオリーとしてはやっぱあると思うんですけど、はいはい、まあ、今日のゲームとして、はい、まあ、育英のその、まあ、大黒柱的な勝機が、はい、ファールを2つ3つってやって
まあ、そうそう、それを言うとかな、ね、1ピリで3つやりましたからね、はい、
でやっぱり5
番の勝機選手ですね、
うん、痛いファールではあったと思うんで、はい、そこで交代して、はい、でもディフェンスを勝機を入れて何かしら機能させるとしたらゾーンしかなかったっていうふうには私は捉えますけど、
いいんですよ、ゾーンするしかなかったのかそうじゃないかっていう選択の今話じゃなくて、はい、ゾーンをするのに足が足りないという話なん
です、う
ん、
まあそうですね、
はい、だからそこは勝機がいようがいまいがゾーンしようがマンツーで貫こうがそこは今論点じゃなくて、僕が言いたいのはそのゾーンの足ないなっていうのは僕は痛感しちゃいました。それは科学技術の縦に割る力が優れてたからなのか幾重の足が足りなかったのか、うん、ここを僕は注目すべき勝敗を分ける、うん、こうポイントなんじゃない、ターニングポイントだったんじゃないかなと僕はちょっと思ったんですよね。やっぱディフェンスに、うん、気になるところがちょっとあったんですよね、うんうん、そういうところです。マンツーマンでもそうですよ、ゾーンを張る手前のマンツーマンでもそうなんですよ、やっぱ縦に割られすぎ、うん、もうちょっと粘りがないと、まあ、引いてはゾーンもやっぱ難しいよねっていう、好き放題切り刻まれちゃうよねっていうところなんですよね。僕が言いたかったのはそういうところなんですよ、キリさん、
はいはいはい、
うん、まあね、でも科学技術はよく、鍛えられてるから、連動の高いチームですよね。
ですね、
うん、これはね、僕もこうバストラファンというかね、一兵庫バスケファンとしてね、神戸科学技術対報徳の明日の試合はこれはちょっと見逃せんなと、
ちょっとわからないですよね。
ねえ、これはね、うん、面白いんじゃないかなと思いますね。バランスがいいね、科学技術、
うん、
うん、
そうですね、
もうドライブでペネトレーションしていってさばくこともできるし、ミドルも入る、スリーもある、なんかこう、うん、バランスがすごくいいなと思うし、そういうチャンスメイク、吉本コーチもね、これ聞いてくれてると思うんですけど、なんかすごい作り込まれてるなっていう感じはすごいしましたね。よくできてるチームだと思いますよ、うん、楽しみです。これはね、全国行ってもこれから楽しみだなと思って、
はい、
うん、見ておりましたというところでございます、
はい、
うん、そして今日はね、大目玉のゲームがありました。
はい、
珍しく女子の話なんですけれども、よいしょよいしょよいしょ、三田翔征対神戸龍谷、
はい、
これがめちゃくちゃ熱いゲームでしたね。
かなりの立ち見でしたもんね。
かなり、それから三田翔征ちゃんは神戸龍谷の応援すごいね。
そうですね、何回逆転の逆転をしてんのかっていうぐらいありましたからね。
そう、そりゃあないなるわ、あれは盛り上がるでしょう。ちょっとスコア紹介していいですか、キリさん、
どうぞ。
ね、よいしょよいしょよいしょよいしょ、はい、出ました。神戸龍谷対三田翔征、1ピリ18対18同点、2ピリ18対12、あ、手前の方が先に通常言う方が神戸龍谷です。2ピリ18対12、3ピリ21対21、4ピリ14対18で、トータルスコアが71対69という2点差のゲームで、神戸龍谷が三田翔征を下しているわけなんですけれども、熱かったわ、これ、めちゃくち ちゃ良かったわ。
接戦になるんじゃないかなって思ってた試合でしたね。
そう、キリさんはまあそう言ってて、僕はもうこれはね、リスナーさん、あの平等に聞いてくださいよ。僕はもう一ファンとして、三田翔征が勝つんじゃないのって言ってたんですけど、キリさんもさすが、神戸龍谷と三田翔征必ず競りますよと予言してはりました。で、予言通り神戸龍谷対三田翔征は2点差、ずっとシーソーゲームやってました。いや、これは今日一のゲームやったんじゃないかな。で、僕はね、神戸龍谷の青木奈々選手、もうこの選手いるだけで半分ね勝ってるよね。むちゃくちゃゲーム盛り上げるし、雰囲気を作り出すすごい選手ですよね。
ですね。
めちゃくちゃいい選手やん、この選手。よいしょ。そして、5番の選手、
はい、リバウンドですね。
リバウンド、この選手が勝利を引き寄せたと思います。で、正直言いますと、これ言っていいんか、いいと思いますけど、うんうん、オフェンスの質っていうのはやっぱ僕は三田翔征の方が高い、うん、と思います、思いました。で、その無理なシュートも打たないし、で、どういうのチャンスを探すガードの力もあったし、三田翔征のショットセレクションっていうのは、神戸龍谷よりも確率の高いショットセレクションを探しているような気がして、すごくいいんじゃないかなと思ってたんですけど、僕がちょっと予想外だったのは神戸龍谷の5番の選手ですよ、うん、あの子のリバウンドは、神戸龍谷のオフェンスターンを増やしたし、また神戸龍谷が良かったのはシュートの確率はすごく今日高かったと思うんです。
そうですね、
いつもよりって言ったらあれなんですけど、確かにいつもより神戸龍谷は、
はいはい、
ミドルもアウトサイドも集中して打ててたんじゃないかな、で、あの大応援、あの力を借りてシュートの確率も上がったのでは
ですね、
ないでしょうか。
三田翔征はとことんリングには嫌われましたね今日。
今日はそうやったね。
で、そのリングに嫌われたのをリバウンド取れた龍谷がやっぱり、この勝敗には大きく影響してますね。
そうやな、あのリバウンドはよく取ったよ本当に。
だ、岸さんが言うように、やっぱり力的には、三田翔征は、龍谷より上回ってる部分はたくさんあるとは思います。でもやっぱりそれがやっぱり勝てるかっていうと、そうじゃないっていうのがやっぱりこのバスケットの厳しさですよね。
そうなんですよね。やっぱりベスト4リーグ戦きついね、厳しいな。
そう、それも何もかもやっぱり言うと、初戦の1戦目を勝った、チームと今日は負けた方のチームっていうのが男子女子両方ともあったわけですけど、それがものの見事に1戦目勝ってるところが両方とも2戦目勝ってるっていうゲームなんで、まあ、どれだけやっぱりね、そのトーナメントも1戦目は大事ですけど、そのリーグ戦に入ったところの1戦目っていうのはものすごい大事ですよね。
やっぱそういうことか、
はい、
しかも2点差のゲームですから、これは本当に前の試合っていうのは影響した可能性もありますよね。
そうですね。
で、三田翔征でちょっと特筆したいのは、皆さんもご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけど、三田翔征実は3年生と戦ってますけど、三田翔征のメンツは最上級生が2年生でございます。はい、3年生1人もいません、
はい、
で、この中でこのベスト4を切り抜いていってるっていう三田翔征にね、エールと拍手を送りたいと思います。で、この中でも1年生がね、出てきてるんですよね。9番の石井愛選手、そして、早田選手、7番ですね、早田選手出てきてました。これも素晴らしい動きしてましたけど、それは恐ろしいものがありますね。ウィンターなんてこれ持っていくんじゃない、本当に。 しみなチームでございます。うん、でなんといってもあのね、初谷先生がねすごい采配振るってあるし、でチームの組み立てなんかもね、もう着々もう明日から考えてあるんじゃないですかね。三田翔成すっごいいいチームだったね。49番の黒川選手、どうあの選手
ね、めちゃくちゃいい、
むちゃくちゃいい いいよ。それから14番の竹内選手、
うん、
あの選手も良かったね。で今大会大暴れしている、まだ明日も当たるでしょう、岸本選手。この選手173センチあるんですよ、
はいはい、
でボールハンドリングはね、僕ねもう辛口かもしれないですけど、うん、まだちょっと頑張らなくなっちゃうかなっていうところがあるんですけど、シュートのセンスがすごいね。あの173センチで、あの速いシュート打てるんですよ。で、あの確率ですよ。今日もね、ちょっと前半ちょっとね、乱れてたところあるんですけど、もう最後大事なところで沈めてましたね。
そうですね、
うん、
まあ、リングに飛んだ瞬間に横にぶれることはまずないんで、
うん
うん、もう入りそうっていうところが、
うん、
ポロッと嫌われるっていうところがちょっと今日はあった。
うん、うん、確かに、
うん、そこを見逃さずやっぱりリバウンド取れたっていうところがやっぱり僕は大きいんですよね。
そう、糸数選手、
うん、
この選手、この5番の選手素晴らしかったわ、ほんまに。だってね、あれも天、なんていうかな、天国と地獄の分かれ目ですよ、
うん、
本当に。あそこを取れたら龍谷のオフェンスターン、もし取られでもしたら2秒でセカンドショット、
うん、
ファールが起こるか2点失点するかどちらかしかないので、あそこを踏ん張った井戸和選手に僕はエールと拍手を送りたいと思います、
はい、
もうこれ素晴らしかったです。神戸龍谷の勝利を引き寄せたのは井戸和選手、それから4番の青木選手、
うん、
あとね、9番の堀川選手。
なるほどね。
堀川選手はね、良かったですよ、
はい、
本当にハートフルなディフェンスしてましてね。で、僕はよく見てましたよ。9番の堀川選手はね、三田翔成の対するは49番の黒川選手をフェイスでマークしたりしてね、で、その動きを封じるべく一生懸命やってましたけど、まあまあまあまあ、その黒川選手もまたそこで撃沈するわけではなく、フェイスマークされながらも躍動していましたけどね、すごいいいゲームでした。これはね、見応えのあるゲームでしたね。1ピリから4ピリまでずっと一進一退のゲーム展開、
そうだな、
結果、神戸龍谷が勝利ということでございましたね。
まあ明日もあるんですけど、
ええ、
まあ、兵庫県勢としてね、
ええ、
インターハイ出る4つのチーム、
ええ、
男子2チーム、女子2チーム、
ええ、
ぜひともやっぱりね、ベスト16、ベスト8を狙っていってほしいですよね。
そうやね、
うん、もうここまで来たら、まあ、その勝ち上がって2チーム行くところの全国を、
うん、
まあ、なかなか応援にはいけない部分はあるかもしれないですけど、
うん、
見てみたいですし、
うん、
兵庫県としてやっぱ誇りとして、
うん、
買ってもらいたいですね。
そうやね、
うん、
そうか、そういう意味では全国の切符は男女ともにもう手を
引っ張って、そうですね、これはもう取れたってことですね。
うん、
2勝だと、
うん、一つは一律尼崎、
はい、
もう一つは龍谷、
はい、
で男子の方は科学技術と報徳、
そうですね、あとは1位がどっちか2位がどっちかだけが下決まると、
まあまあ3位と4位と、
はい、
そうですよね、
まあ、その前にね近畿大会があるんで、そこで、
ね、
やっぱり、兵庫県勢が優勝してほしいな。
そうやな、久しぶりにな、そうやね、
そこをね、
うん、
期待しますよ、
うん、
でまた今回インターハイ出れなかったチームがね、うん、近畿大会で、
うん、
4つとか残ることは全然あると思うんで、
ね、過去にもありますからね、うん、そういうこともね、
うん、それはそれで、近畿に出れる7つのチーム、
うん、
ここはここでね、まあ、もっともっと成長するために頑張るところ
を
見せてもらいたいですよね。
そうですね、これはちょっと余談ですけれども、
はい、
このインターハイ前の、地区じゃなくて地域になるのかな、近畿って言ったらどうなるのかな、ブロック 近畿ブロックか、ブロック、
はいはいはい、
このブロック大会っていうのは、はい、大学スカウトバリ来ますから、
むっちゃ来ますこれ、
むっちゃ来ますから、
これむっちゃ来ます、
これがね結構あるあるなのに、結構知らない保護者の方とかもね、
うん、
いるんで、コーチはもちろん知ってると思うんですけど、親御さんはねぜひ聞いとってもらいたいのは、やっぱりねこの大会、この近畿大会、2週間後か1週間後か2週間後には
そうですね、この大会終わってすぐ
終わってからね、
はい、
うん、ここにはね大学のスカウトがたくさん来ますので、はい、これはちゃんとこう体調整えて、
そうですね、
万全の状態で最高のパフォーマンスで近畿大会を戦っていただいて、
そうですね、これね、近畿大会も関東大会にしても、うん、その東海の大会にしても2日間で大体終わるんですよね、
うんうん、
2日間手っ取り早く行くと、うん、大学のコーチ陣は、うん、1泊2日で来ると全部の大体の試合を見れて、
うんうんうん、
でなおかつ、うん、兵庫、滋賀、和歌山、奈良、京都みたいな感じで大阪
広、うん、範囲を見れるんだ ね、
う
ん、
これは一番獲得するののスカウティングとしては、
うん、時期もいいしね、
最適ですよね、
うん、
はい、
うんうんうん、
頑張ってもらいたい、
頑張ってもらいたいと思います。で、明日は本当に1決めの、報徳科学技術、どっちが勝つと思います？
僕は、
はい、
ね、ズバリ言うと報徳やと思ってるんです。
うん、
ただ、
うん、
前半で鍵が10点とかリードしてると、うん、もしかしたらそのまま3ピリのどうでしょうね、それは最後までもつれるとは思うんですけど、
うん、
大量リードで勝つっていうことはないと思ってます。はい、
うんうんうん、
で鍵校としては60点以内、
うん、
これだったら鍵校の方が勝つんじゃないかなって私は思ってますね、
うんうんうん、
報徳は80点とかの得点を取りまくるゲームにしていくと、
うん、
報徳の方がもうかなり有利だと思いますね、
うんうんうんうん、
そうだね、デイビット選手を何人、
うん、
3人がかりぐらいか、うん、3人がかりぐらいのセンター陣で回しながら止めていくしかないですよね。
うーん、そうやね、うん、うーん、いやー楽しみですね。で女子はどうですか、一山と
一応ね両方とも、うん、昨日も今日も見てる中で、うん、この流れを言うと、うん、
一山流国か、
うん、僕は龍谷が勝つと思ってますね。
ああそうですか、
はい、
うんうん、
今来てる波があると思いますよ。
うん、僕はね一山だと思います、女子は、
うんうん、
どっちかというと女子の方が詳しく見た感じがするんで、
はい、
で女子はねやっぱ4番5番の、
はい、
市立尼崎の4番5番を
なるほどね、
封じることができるのは1枚は止めるでしょう、多分今日見てると糸数選手が、
はい、
龍谷の5番の選手が1枚目のリバウンド止めるとしても、うん、4番が5番を止めきるかっていうところが正直あります。
まあ正直ね、岸さんは女子の方の対戦は外してるんでね、
う
ん、
そうなんですよね、
だからここは、
うん、
私はもうちょっとね、うん、ほんまに今だから言うけど男子の方は、うん、育英の見る目が偏りすぎてたことを思う、すごい思います。
それはちゃんと言ってってよ、うん、岸さんが最初から科学技術対育英の予想をズバリ当てたわけですよ、うん、ただ女子外してんな俺、
うん
うん、
女子の方は本当にフラットな感じで、
うんうん、
何もない状態で、
うん、で接戦するという
するというふうになりましたね。
うん、僕は正直ちょっと20点ぐらい開けての三打小生という読みだったんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、もちろんそういうゲームになることも全然あるんですけど、
いやいや、そう逆もありますから、
うん、だから面白いですよ明日。
面白いね明日、面白いね、はい、うん、まあ田中先生、それから吉本先生のこうベンチの争いでもありますね。
そうですね、
だそれぐらい読めないですから。
そうですね、
うん、ここ
ぜひともね優勝したチーム、うん、またバストラ出てもらえたらありがたいですよね、
うん、
人も聞いてみたいこともありますし、
うん、これはもうね、明日もぜひちょっと聞いてみたいなと思います、
はい、
あとは育英と村の工業ですよ、
はい、
うん、藤井先生と南さんの
中
に
もありますけど、はい、
これはね、村の工業強いですよ。
まあそうですね、うん、これ、まあ、フラットの目で見れてない部分あるかもしれないですけど、うん、これも自分正直言うと今どっちが勝つかなっていうのは分からない部分がある中で、両チームともものすごいハッスルするんじゃないかなと思ってるんですよね、
うんうんうん、
だからもう最後の試合思い切っていってほしいですよ、両チームとも。
そうね、
うん、
そうやな、うん、どっちでしょう。
なんとも言えない
なんとも言えないですか、
一発勝負だから余計なんとも言えないです
よね。そうよね、うん、
また明日できればいいんですけどね、バスケットークラウドもね。
そうやね、できたら収録しましょう、
はい、
頑張って。でも明日難しいかな、
うん、
難しいと思う、うん、だってごめんなさい、スピードカチカチやから。
そうですね、
うん、だから明日無理だ、だ結果を皆さんにお伝えするのはその翌日、翌日
そうですね、
月曜日の夜ぐらいですね。
そう
か
な、
まあでもリスナーの皆さんがね、うん、こうやって楽しく小学生のバスケをお送りしてきて、いよいよ佳境を迎えね、
はい、まあ、近畿大会はまたやりたいですもんね。
そう
や
ね、うん、そうそうそうそう、そういうところでございますか今日は、はい、うん、ケイさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
23時31分もうちょっと僕ら寝不足で眠いね、
はい
はい、皆さんも282回目合ってる？
合ってます。
のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
岸でした。
See you next time.
バイバイ。